ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様は私の憧れの方、喜劇役者の伊藤史朗さんです。お願いいたします。
はい、
ようこそいらっしゃいました。
Now gets a chance。
Now gets a chance。 今日の司会は伊藤史朗。
はい、今日もいい昇進を持ってってください。
昇進、
スズラン錦なんとか折り何百万円相当の
そう、なんでこんなに知ってるかって一緒にやってたの。
あ、そうなんだ。
昇進説明を大竹さんがやってたの。
はいはいはい、もうやらせていただきました。この最初のナウゲツチャンスっていうね、
そうそう見てました。
やってましたよ、ね、そこのもう今なくなっちゃったけど今国立競技場が建っちゃったけど、あそこの日本青年館っていうところでね、
あそこでやってたんです。
公開放送 で、はい、公開放送で司会やってて商品が当たるんだけど、その商品のあの説明を俺が生で当ててた。
ああ、うん、そうだったんですね。
あの時の商品は良かったよ。だって100万円相当の、そうそう、あのミニクーパーとか、
そう出たもん、
出て、
うん、ね、ちゃんとエンジンもついて
る、ね、エンジンはついてる。ハリポテじゃなくて
そうそう、あのとあの頃の商品は
まだもうなんていうか商品の金額が上限とかなかったんです
ね。いや上限はあったんだろうけどね、なんとなくあれクリア、
いや破ってやってた、
あ、なんとなく破ってやってた。
違反
でしたかね。高かったですもんね。だって
そうなんだ、みんな。だからね、新品は扱わなかったの、うんうん、新品値段分かっちゃうから。
あ、そうなんですか。
新品じゃない、
ちょっと 使ったもの、
うん、ちょっと使ったもの、
中古品。
そうだ、ちょっと使ったものなんですか。
そんなことないでしょ。
そうするといくらっていうのは分からないから。
いやいやいや、そうでしたか。
そうだったんですね。そんなからくりがあって豪華商品が、
よく分からないけどそういうのがあってね、たくさんお仕事も一緒にさせていただいて、あれからもう何十年ですからね。
36年。
あ、
よくそうやって
本当に。
よくそうやって36年前、すぐ36年で出てくる。
記憶力
そう、相変わらず記憶力はあるんですか。
3.14 3.14159265358979、ね、
はい、
別にこれ偉くもなんともないんで、はい、お前バカかって言われてるから、
はい、ね、お前ね、伺ったのどっかで何桁でしたっけ、あれ最後さ言ったのは100桁でしたっけ、小数点以下いくつまで
覚えたの、
うん、
1000桁。
大竹さん桁が違うんですよ。
バカなんだよ。
バカが頭おかしいか、どっちか。
やめなさい、
頭おかしいんだよ、両方だよ。
いやいや両方じゃないです
今日は
切れまくりです、素晴らしい。
あのえりこさんが大ファン。
あ、本当に光栄です。すいません、恐れ入ります。もうそんな、もうそんな言葉に出すのももう本当に恐れ多いぐらい。
今日はあの、うん、来るとき車の中で聞いてたんで、
抱かれてしま
う、誰か俺に抱かれたいなってやつがいるって
言って、
いや違う、
首の芝伸ばしてきた女が。
いや違いますよ、見えるところだけですよ、もう見えないところも、まあ見えないところは
軽く、乳首の色は
やめてください、
子供衆と一緒です。
やめなさい、
薄紫下着
も、妹はガガマル、やめなさい。大竹さんも
下着は今日薄紫、
やめて、スミレ色です、スミレ色。
生まれて初めて言われたから、抱かれたいな、
やめてください、うん、周りがね、周りが本当にあれで、私は全然もう、ただ言われたらもうそれはもう本当にもうあれですけれども、
伊藤史朗自分で見出し、伊藤史朗最後の女
いや本当に
そんなことになりますかね。
それでいい。
いやいやいや、ちょっと
お姉さんも、も
うありがとうございます、ありがとうございます、
ありがとうございます。
違う違う、本当に私も本当にでも、うん、あの伊藤史朗さんのこととなるとちょっとなんていうかおかしくなっちゃって、
いつもは本
当に
いつも普通みたいじゃん。
いつもはまあそうです、なんか、うん、いつもは割と クールをね装ってるつもりなんですけど、うんうん、もうちょっとやっぱり伊藤史朗さんに憧れすぎて、うん、親父パッションも、うん、本当は毎週お聞きしたいんです、うん、ね、毎週、うん、まあ、あの聞けるときはもちろん聞くようにしてるんですけど、うん、水谷さんとちょっと仲良く出して、うんうん、
あの主役者の、
いやいや主役者じゃない、水谷さんがちょっとね、ご一緒になんか仲良く3人でやってらっしゃって、うんうんうん、であの番組のお写真なんかも、うん、伊藤史朗さんちょっと水谷さんが寄り添ってるみたいなね、うん、ちょっとお写真なんですよ、う
ん、そんな風に見える、
見えちゃって、
いや僕は幸せだな
水谷はでもいい女ですよね。
ほらもう、うん、ほら
私のもやってた、うん、昔やってた番組に初めて大学卒業してついた番組、
うん、あ、彼女。そうですか、
そうなんだ。
俺はあのその後ずいぶん時間が経って、うん、水谷がちょっと不幸な時に2年半一緒にやったわけよ、うん、
ああそう、
はいはいはい、
それで立ち直ったの？
え、それ、まあ、それで立ち直ったっていうか、あの相手の水谷のペースに僕が巻き込まれたっていう感じですけども、あの水谷のあの笑い声、
そうそう、
ね、
あれがいいの、
ね、
うん、
あのあっけらかーんとした、そう、どっか抜けたような、
うん、なんか動物的な笑いというかね、
そうですね、
あれがいいんですね、はい、うん、
うん、それにお前は知って知ってる、
いや、やめてください、いや本当に素晴らしい、素晴らしいですよ、もういつも聞いてて楽しいな、楽しい2時間だなって思って、だから、
う
ん、心が狭いなって思いながら、
狭いよ、
本当に狭いんです、
狭い、
こういう時だけも本当に伊藤四郎さんのことの時だけ、うん、女になっちゃう、女になっちゃうって言ったんですけど、
ね、いいの番組ドロドロしてきた
から、いやちょっと本当にさ、カラッといきましょう、そうそうそう、カラッと動物的に笑いましょう、本当にもうね、
お前がもう、はいはい、女なんか出すな、
いやすいません、もう本当にもうもう脱ぎちゃう、もう脱ぎます、もう紫色の脱ぎます、もう私は
脱いでも困るし、
脱ぎましょう、もう嫌です、もう本当に
ドラマもちょっとね、うん、見れないんですよ、
何
なんかあの伊藤四郎さんが出られてるドラマとかも、うんうん、ちょっと共演者の方が気になっちゃって見れないんですよ、
全部撮ってます、全部もう、ああもう全部もちろんあの撮ってますし、折に触れて拝見するようにしてるんですけど、うん、あのおかしな刑事の時とかの羽田美智子さんとの方の絶妙なね、はい、やり取りですとか、ええ、
あと沢口靖子さんと今日舞台で共演された時とかね、沢口靖子目って言ってちょっと
目って言ってない、目なんて言ってないわよ、
嫉妬してるんですよ、
目とは言ってないけど、
俺と伊藤四郎さんの共通は、はい、沢口靖子はいい役者だねっていうのは、はい、俺と伊藤四郎さんと共通の認識です、
いやいや、それはもうそうだと思います、
誰を挙げろと言ったら、はい、まず沢口靖子を挙げます、はい、
うん、そうです、
またドロドロしてきた、
そうですね、体ですよ、
でもそ君そう言いながらなんか一緒に番組出させてもらったことあるって、
そうなんです、あの今年
そうなんですけど、伊藤さん覚えてます、
ああ覚えてるよ、
覚えて
る、
ありがとうございます、
ちゃんと覚えてます、うしゃぶってるでしょ、
ちゃんと薄く覚えてるんじゃない、
いやちゃんと覚えてます、
ちゃんと覚えてます、何やったの、
なんかドッキリですよ、
そうなんです、
喫茶店のマスターになってて、それでそこに2人で来て、なんか注文するのを私がお盆持ってって、
うん、
でいらっしゃいませってやったんで、ちゃんと覚えてるんじゃないですか、
ありがとうございます、
いや覚えてないとは言ってない、
50年ぶりのドッキリですって、私たちのにかけていただくドッキリが、
あ、そういう番組にはあまりお顔を出さなかった、
そうですね、うん、昔のドッキリカメラはやりましたよ、
あれはよくやってましたけど
ね、
は
い、でそれで、
それどうした
の、マスターとして急に私たちがインタビューあの、うん、受けてる、うん、当たり前に受けてるつもりだったら、うん、お隣に伊藤四郎さんがいらして、うん、ご注文はって聞いてくださったんですよ、うん、ではぁーってなっちゃって、うん、でももう一回
すぐ気がついたの、
いやいやいや、もうそうお声もそうでした、うん、見たら伊藤四郎さんが、うん、あの蝶ネクタイして、うん、
マスターね、
素敵なもう演じのベストも着て、うん、でももう一回ご注文っておっしゃって、いや、そうだった、
衣装だ
った、すごくお似合いだった、
分かってる、
すごいお似合いだった、もう一回ご注文って言っていただいたんで、うん、その時私も動揺しちゃって、うん、コーヒーとか言えばよかったのに、うん、ホットケーキお願いしますって言っちゃったんですよ、ああそのお店のなんかね、うん、一番下に書いてあった、うん、そしたら伊藤四郎さんが分かりましたって、焼きそばとジャージャー麺お願いしますって厨房にお声掛けられてもう本当にさすがでもあの返したるや本当に私の本当にどうしようもない、うん、どうしようもないそのね、ボケたつもりもなかったんです、うん、あの時は、うん、ですけど、うん、その、うん、その人返しでもね、うん、コントのようなやり取りで、
美穂さんはあの伊藤下さんに興味はない、
興味ですか、
うん、って言わないで美穂
さん、まあ、なんか
いやいやありますあります、
興味なさそうじゃん、
興味ありますあります、
興味ないだろ
う、あるんです、
無理しないで、無理しないで
違うんだよ、なんか、うん、そのちょっとこう謎めいてらっしゃるんで、こうお家でどうされてるかとか、そういうのはすごく知りたいです、私は。
お家でどうしてるか、
お家でどうして
る、ステイホームの時、
はい、ステイホームとかじゃ、もうなんかお休みの日とか、
うん、私はね、はい、退屈というものを全然知らない人なんですよ、だからじっとしてても一日彫刻になっていられる人、
あ、
だからソファーにずーっと朝から座ってるうちに日が暮れます、
あれ日が暮れちゃってね
日が暮れる、
あ、違います違いますよ、大竹さん、日が暮れるです、ね、伊藤さんそうですよ、江戸っ子なんですから、もう日が暮れるですよ、
日が暮れる、
いや違います、日が暮れるですよね、
日が暮れる、
ほら日が暮れです、 はい、伊藤さんの言うことは絶対ですもん、本当にもう、
ね、ずっと座ってらっしゃって、それは何か考え事をされてたりとか。
いや、無になる。
え、
すごいね、哲学的だね。
無になる、ずっと座ってらっしゃる。ああ、
そのうちにもう本当時間を忘れる、うん、これですよ。
そして死が暮れる、
死が暮れる、そのうちに死が暮れる
死が暮れる、うん、まあ、素敵。
無になる、
無になる、
うん、どういう心境ですかそれは。
いや、だから、うん、まこちゃんも80過ぎるとなります、
うん、なります、
なります、この顔で、
この顔でそうなる、
なる、
うん、今僕は71ですけど、はい、80過ぎると、はい、伊藤さんとは一回り違います。
そうなんだ、一回り違います。
牛年ですか。
ずるいよね、この風貌で。
何が同じ。そっちだってその風貌で。ずるい。同じ言葉をお返ししますよ。
いや
ー、もう。71はずるいと思う。
なんでですか。
これ、詰まってこないんだよね。
何が？
年齢が。早く追っかけてくれと思う。
そうですね。
年齢詰まらない。
そうです、ね、確かに。いつまでいっても一回り違いますから、
まあ。詰まりはしませんけど、うん、世間から見れば、71も84も3も4もそんなに同じように見えてるかもしれませんよ。
そうかな。
ああ、それは、うん、まあ俺たち、あ、俺たち失礼すみません、私と伊藤さんの間はつまりはしませんけども、うん、はい、世間はあの年寄りたちって言ってるかもしれません。
そうかも。
でも伊藤さんは本当に、うん、あの昔からもう変幻自在にいろんな役をこなしてらしたっていうのもあって、うんうん、今、まあ、年齢ね、今はあの80代というふうにおっしゃられましたけど、なんていうか年齢不詳というか、いつまで経ってもお若いというか。
そんなことはない
よ。やめてください、本当に。やめてください。そんなことはない
よ。君が否定するな。
どこの政治家みたいな言い方してんですか、今。そんなことはないじゃないですよ。
始まる前にだってちょっとやって、はい、もうテニスもやってないしとかって、うん、膝やっちゃってからテニスも、ね、そうね、やんなくなっちゃった
んです。ちょっと前までされてたんですよね、
う
ん
う
ん、
楽しいねテニスは。
そうですか。
あれはスポーツだよ。
あ、スポーツ。
それまでゴルフなんてやってたけど、ゴルフはスポーツじゃないね、うんうん、私に言わせりゃ相手がいないんだもん、自分でやってるだけだから、
まあね、はいはいはい、
うん、やっぱり相手があってこそのね、うん、勝負、それがテニス、うん、
なるほどね。
ああ、やりたい、やりたいっていう言葉は いけないか。
ちょっと今ちょっと
私やりたいって
すいません、
全てやりたい、いいですよ。
いいいい、
私一人だけドキッとしちゃってちょっと今ね、すいません、も
うお前はドキッとするな。
すいません、
そんな言葉で
ドキッとしちゃいまして、ちょっとね、すいません、ね、本当に嬉しい。
次の質問、
はい、次の質問、はい、ありがとうございます。私はちょっと今あのお家でね、あの、うん、日がない一日中、まあ、ずっとしてらっしゃるっていうようなお話だったんですけど、うんうん、まあ、やっぱりこのちょっと人時期、まあ、大変な状況もあって、癒しみたいなものっていうのは伊藤史郎さんどういう時にお感じになってたりするのかなっていうのをちょっとお聞きしたかったんですけど。
癒し、
癒し、はい、
難しい質問だね。
癒し、
まあそうですよね、
仏像になってる人に癒しって言われてもね、
うん、それになってる
そう、あるいは逆にもし、じゃあもうそのこと、それはもうあれだとして、あの、まあ、私は今本当にあの心震える時、うん、今まさにそれが心震える時なんですけど、うんうんうんうん、伊藤史郎さんが、まあ、ここしばらくで心震えた時とか、まあ、まあずっと生きてこられた中ででもいいんですけど、心震えた時って言って思い出されることって何かありますか。
子役に触発された時かな。
子役に触発された時、それは、
それはおしんというドラマをやった時に、はいはい、小林綾子ちゃんっていう、はい、まあ、10歳だったんだけどね、稽古をするわけですよ、
はい、
そうすると何回も稽古するとね、子役って大概すぐ慣れちゃって、うんうん、目が死んでっちゃうのよね。
は
あ、はい、
うん、セリフは変わらないけど、うん、もう目が生きてないのよ、うんうん、それが彼女は何回稽古しても、うん、同じ目をしてんの。今初めてあなたのセリフを聞きますっていう目をちゃんとしてて、それ俺芝居の基本だと思うんだよね、
う
ん、
そうですね、
お客さんがそうなんだから、
うん、そうです。
で、客席のお客さんっていうのは、うん、今日初めて見に来て、うん、初めて、役者さんのセリフを聞くわけだから、うん、それと同じ立場に立ってる彼女はすごいなと思いましてね。あ、触発されましたね。
あ、そうですか。
これ何回稽古やろうが、相手のセリフというのはいつでも今初めて聞くんだっていう目をしてないと、喜劇は特にタイミングがずれますね、知ってる目になると。
もう金益だけじゃなくて、それもう本当に基本中の基本なんだけど、はい、なかなかね、
なかなか、
なかなかできないんですよね。
それはね、芝居もね、幕が開いて、うん、もう10日もしたら相手のセリフ全部覚えちゃうぐらいなんだよね、うん、そうすると目も覚えた目になって、うん、お客さんに対してはとても、うん、良くない現象なんですよ、はい、それは、うん、ですから、うん、あの立ち返りました、その時には。
あ、うん、真のねお稽古で、
コントなんかもね、
はい、
同じですよね。
そうですよ、
お客さんは初めて聞くんだから、うん、もうこう鮮度っていうか、はい、何百回稽古しても、うん、こうちゃんと初めてやるようにできなくちゃいけないんですけど、
うん、
なかなかそれが
もうね
慣れてきちゃうと、
体で覚えちゃってるもんだから、うん、タイミングがずれるんですよ、うん、それが1秒の0コマ 何、うんうん、何秒なのかもしれないけど、うん、それは致命的なのよね結構。
しかもそれを客前でやったりするとお客さんの息もあるし、うん、そのワンマがなんかこういつもと同じ空間でも違ってたりする。
とても打ちひしがれた時があって、
はい、
名古屋で芝居をやった時なんですけど、うん、初日にガーッと受けたところが、はい、2日目から千秋楽まで何にも受けなくなっちゃった、
はい、伊藤さんでも、
うん、これはそのことなんだろうなと、うん、おそらくその知った目になってタイミングがずれてきたんだろうなと、うん、もうすごく行きたくなくなったもん、すごい敗北感。
いやー、伊藤さんでもも
うどうやってやってももう受けない、一人として受けないっていう。
なんでだ
ろう、今結構お年を召してそのことを
召してます
、覚えて出してパッて出てくるって、やっぱその時伊藤さんよっぽどショック、
ショックだったね。これは
普段1日目に受けなくて徐々になんかこう合わせていってるんだったらまだあるんですけどね。
それは希望ですからね、はい、どんどん膨らんでいく、はい、逆っていうのはとてもがっくりします。
そうですか、
はい、この二人もコントをやるんですけども、
はい、
本当今の言葉はあれだね、はい、ちょっと鮮度にかける、
そうですね、鮮度がもう、ね、うん、ですぐもう、
に
も
初めて聞いたみたいな、うん、特になんかね、俺ね美穂さんの方はね意外と鮮度を保つ、
え、
うん、エリコさんね、
やった、
うん、エリコさん慣れてくる、
決めてしまうというかちょっと分かってしまうところがあるかもしれないですね本当に。でも、うん、あの一番私たちちょっと登場時に、うん、あの見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだってお互いの顔を見て、うん、わーってびっくりして、うん、そっくりっていうネタがあるんですね、
うんうん、
でその時に見合わせてわーっていうの、うんうん、私は割と新鮮なつもりでやってるんですけど、うん、美穂さんなんか顔なんか見ないでわーって言って上の方見てる時あってあれちょっと、もう
それお姉さんよく言うわね、
鮮度も何も
顔見てない、
顔見てないのにわーって言ってるから嘘つきだなと思ってちょっと怒るっていうんじゃ
ない、どっちどうなんだそれは。
美穂さんどう、あれ
どうダメなの。
ダメなのじゃないでしょだって、
まあ、あれはもう美穂にしてみればここで受けようとかそういうんじゃなくて、まあ、頭の紹介みたいに思ってるわけだよ ね、うん、お姉さんはそれを鮮度を持って、ここでも笑っても
欲しいと思って、っ
だから俺が見ててその2人の思い方がね、
なるほど
違うんですよね、うん、だからこうなっちゃうんですよね。
あ、ダメだそれは。
今後も何か問題があったらこの番組で吐露するといいですよ、
うん、そうです ありがとうございます、はい、
うん、
その時はぜひとも伊藤志郎さんにも来ていただいて。
でも阿佐ヶ谷姉妹なんかたまにテレビでご覧なったりしますか。
よく出てるなと思いながら見てるもん。
とんでもない、
俺なんかに言わせると、まあ、うちの事務所なんですけどね、
はあ、
素人が、はい、なんか毛の生えたみたいなのが、はいはい、普通のおばさんみたいなのが、はい、まあ、普通に出てきて、まあ、普通に帰っていくみたいなのが、はい、なんかちょっと新鮮でもあるけども、まあ普通と違うのかな。
そうですよ、見てる人はやっぱり普通に見えて普通じゃないから見てくれるんですよ、はい、
そう、
うん、そこがその全くの素人と、うんうん、プロとの違いで、本当1センチか2センチしかないのかもしれないけど、はい、うん、それが肝心だと思うんですよ、
はい、
だから素人参加番組に出てくるような人じゃないっていうことですね。
うん、 ごいじゃない。光栄です、本当に。すごい評価じゃない。そのちょっとの違いが、
ちょっとです。
ちょっとなんですよね。本当にちょっとなんだよ。
はい、
でも、素人じゃない。これが、ちょっと微妙に大事なん
だ、はい、はい。なかなかここへ入ってこれないんですよね。一般の人が、この世界に入ってきても、それを踏み越えられないから。うん、低迷しちゃうってことはある、うんうん、それは上手なのかもしれないけど、うん、上手とは違う。
そうですね、
うん、
そういうたまたま、
そうそうそう、
たまたまそうなってる、
なんかこう、うん、そういう場所が得られたとか、
いや、それ
そういう分野を担当する人がいなかったとか、
そう、
本当に本当にそうです。もう
運が良かったのかしら、なんかね。
テレビでお笑い番組なんかはご覧になりますか？
はい、見ますよ、うん、
はい、はい、どんな感じでご覧になってるんですか？
いや、よくやってるなっては思いますけど、
はい、
比べるものではないだろうけど、我々の時代、それからね、はい、まこちゃんたちの時代とは笑いがやっぱりちょっと違うなっていう気では見てますね。でもそれで今受けてるわけだから、はい、否定はできないのよ、はい、
うん、
それ笑いはいつでもその現在が正解だから、
うんうん、
でも違う、ちょっと違うな、こうやったら、うん、あ、もう少しこうなるのになっていう余計な先輩面して見てますね、
う
んうん、その意味合いはこうしたらこうなるだろうなっていう意味は、まあみんな若手はうまいし面白いけども、うん、なんか妙にこうある種のこう枠の中をで自由に泳いでる、
出る
枠の外側にもうちょっと
はみ出しても
出てほしい、
はい、欲しい。
あ、そうですか。
そうです、
やっぱりちょっと出てほしい、
うん、出てほしいね、ちょっと破ってきてほしいね、うん、
ねえ
と思います。
はあ、そうですか。
そういうことができる人たちでしょうから、う
ん、やればね、
やれば、
うんうん、なんかこうでもみんなはこう外側にこうちょっと出ちゃうと、うん、だからまあそれはな、仕事だけじゃなくて自分の生活とか、うん、
あるから
ね、うん、そういうとこにも関わってきちゃうっていうこともあるから、こう、まあ、その中で楽しくできるんなら、
そうですね、
これでやっていこうっていう、う
ん、まあ、うん、食べていく食べていけないっていうのもありますけどね、うん、我々の時代は普段からうまくいっても食べていけない、
うん、
うまくいかなくても食べていけない、
うん、同じ
だから、だから冒険できるんですよ。
そうですね、
うん、
どっちみち食べていけなかったわけですから、
うん、そうですそうです、
はい、だから余計無茶できる現場が待ってくれていたっていうことになりますかね、
はい、うん、本当に悔しいんですけど、うん、ちょっとお時間が来てしまったということで、あの告知を読み上げなければいけなくなりまして、すいません、ちょっと泣いちゃって
告知前
ずっと大竹さんとか伊藤さんのお話を聞きたかったんですけれど、
ど
ん
と暗い
すいません、ありがとうございます。今日は泣かないようにしようと思ってたんですけど、すいません、泣かずに参ります。
お前普通じゃないな。
すいません、はい、では告知を申し上げます。すいません、
泣かないよ、読ませていただきます。お前ここで、
はい、
最初に泣いてるんだったらね、いいけど、
はい、まあ、日本を代表する喜劇人伊藤志郎さんの芸談、好きな芸人や喜劇人の話を根掘り葉掘り聞き出すエンターテイメントトークショー、伊藤志郎さんのトークライブ、あたしシストリー、はい、こちらが、ございます、公演日時なんですが、うん、11月の10日火曜日と11日の水曜日、会場が下北沢の北沢タウンホールです。はい、11月10日のゲストは昼の部春風亭翔太さん、夜の部ナイツさん、11月11日のゲストは昼の部戸田恵子さんとラサール石井さんのお二人、はい、夜の部は三宅裕司さんです、
はい、
人気浪曲師、うん、すみません、はい、人気浪曲師の玉川七福さんもマイステージご出演、進行は水谷香奈アナウンサ
ー。なんでまた泣くかそこで。
嫉妬してる
の
ここで、
はい、
すいません、
は
い、はい、すでに予定枚数終了の回もございますがご了承ください。こちらの公演の問い合わせですが、チケットスペース03-03-3234-9999、03-3234-9999まで。また、この公演は各ステージインターネットでの生配信も決まっているということでございます、はい、配信チケットの発売は、うん、チケットピアにて行います。視聴方法などの配信チケットに関するお問い合わせは、うん、017-718-3572、 017-718-3572 まで、うん、
劇場と生配信で全ステージを制覇して、シローの私が丸分かり。
なんだよそれ。
すいません。
丸分かりね。
はい、舞台ね、トーク番組もおやりになりますし、はい、文化放送では1997年スタートの文化放送、伊藤シロー吉田テレビの親父パッション、はいね、こちらも現在放送中で、はい、しかも高視聴率だそうです
。ですね。
聴取率だそうです、ね。
大人気です。
はい。
はいうん
はい、短い時間でしたが、どら焼きの話もできなかったですね。こしあんが嫌い。
どら焼きいただいちゃって、さっきから、ね。
こしあん嫌い。
泣いてる人に。
泣いてる
人
に。こしあんがお好きだって聞いたんで、阿佐ヶ谷で朝一のどら焼き買ってきちゃいました。すみません。こしあんでつぶあんのどら焼き買ってきました。
大丈夫？
ダメです。すいません。なんで泣いたん
だよ。なんで泣いたんだよ。理由が分かんない。
告知前に泣く
って。終わってしまうと思って。
それで泣いたのか。
すいません。お時間来てしまいました。
化粧がボロボロ剥げてる。
ちょっとなんかおよしいですね。伊藤志郎さん、本日はありがとうございました
。はい。ラバーお堂は変えるから。あとはしっかりやれ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おしんのお父さんだ。はい。大竹メインディッシュ、ゲストは伊藤志郎さんでした。ありがとうございました。
はい。
ありがとうね。
ありがとうございます。